今日の旧約聖書のイザヤ書の言葉の段落がにのタイトルに、イザヤの証明という言葉が書いてあります。メスという字に命、証明。これはキリスト教用語と言っても良いでありましょう。一般の大辞林とか、そういう辞書で見てみますと、証明とはキリスト教などで神に選ばれて救いを与えられること、転じて聖職者として使命を与えられることと記されています。日本大百科全書という、もう少し詳しい辞書があります。そこには、私が新学生の時に、東京神学大学のお隣の、当時はルーテル神学大学といった学校で教鞭を取っておられた徳善先生という方が、次のように書いておられます。日本大百科全書ですから、いわゆる一般の辞書になるんですけれども、こういうふうにあるんです。証明とは、キリスト教で神から召されて新しい使命を与えられることを言う。もともと呼び出しの意味を持つラテン語のボカティオのという言葉は、神の召しとして西洋中世のキリスト教会において聖職者になることの召しに限定されて理解されて用いられていた。16世紀の宗教改革者たちは、ルターをはじめカルバンも、この号すべてのキリスト者についてのものと理解し強調するようになった。すべてのキリスト者は信仰と洗礼とにおいて神の召しを受け、世俗世界の中でそれぞれの職業の生命を通して神の召しに応えるという、いわゆる職業証明観と呼ばれるものであって、信仰者をこの世界から隠遁させるのではなく、神からの使命を持って積極的にこの世に送り出し働かせるという点で、近代精神にとっての大きな契機の一つとなった。職業生活に限らず、全生活を神の召しにおいて捉えるものであって、トレルチや、神学者の名前なんですけども、トレルチやマックス・ウェーバーの諸説、特に後者マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神は著名である、とあるのです。一般の、辞書、まあ第一章でありますけども、ここまで詳しく書いてあるとはちょっと驚きでありました。聖職者として召し出されるというのは一方に使えますけれども、宗教改革を通してキリスト者一人一人が証明を受けているんだ、何もそれは牧師やそういう教会で働くものという限定されたものではなくて、一人一人の持ち場、職場、家庭、そこにおいて神の召しを受けて建てられている、そういうことであります。今日は青年伝道礼拝ですが、この証明の証という字ですね、メスという言葉は今私たちの一般の日常生活の中ではどういう時に使われるかというと、どうぞお召し上がりくださいと言って食べる時に、どうぞお召しくださいと言って着る時に使うぐらいではないでしょうか。そしてあるいは、まあ皆さん見ないでしょうけど、テレビの時代劇で殿のお召しであると言って、呼び出されて、まあ何か取られたり それこそ娘を取られたりですね、あるいは何かの仕事をさせられたりする場面が出てくる程度でありましょう。つまりメスというこの言葉はそれほど私たちにとって馴染んでない言葉です。馴染みのない言葉だと思います。権力や地位のある上に立つ者が下々の者に対して命令を出すという意味があると言えるでしょう。召し上げられるという時に何かを取り上げられるというニュアンスがあると思います。この軸だけで、言葉だけで言えば、召命というこの言葉は命を召されるということになり、その人の、まあ、神に出会った残りの人生を神様がお召し上げになった、神のものとせられて神のために働くものとされたということでありましょう。ですから洗礼を受けてキリスト者となった暁にはですね、どんな職業であろうと、どんな立場であろうと、その命が、その人生が神に召し上げられたものとして、神様のために懸命に働く、懸命に生きるということになるのだと言ってよいでしょう。宗教改革によってこの証明という言葉の意味がそうやって広くなって用いられる、その意味をもう一度私たち心に留めながらですね、今日はこの二人の人の証明に目を向けていきたいと思うのです。一人目は今日のイザヤ書の預言者イザヤです。預言者イザヤ、あまり詳しく書かれていないのですが、彼はエルサレム神殿で証明を受けます。祭司としての働きの時であったのか、あるいは祈りの時であったのか、わかりませんけれども、神殿の中で目を上に上げてみると、高い天にある御座に主なる神が座しておられるのを見たというのです。そして、神に仕える天の生き物、セラフィムという六つの翼を持つ、この天の生き物が飛び交って、神を賛美しているというのです。しかもその呼び交わす声によって神殿は揺れ動き煙に満たされた。イザヤは言います。ああ災いだ、私は滅ぼされると。この災いだというのを少し砕いて言いますと、ああなんということだ、最悪だ、今で言ったらそう言っても良いのではないかと思います。つまり聖なる神を汚れに満ちた人間がまともに見てしまったならば、人は裁かれて打たれて滅ぼされてしまう、死んでしまうと考えられていました。イザヤは続けて告白します。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。この私も今まさに喋ってますけど、唇というのは言葉を発する器官ですね。汚れた唇というのは、もう皆さんお察しの通り、偽りの言葉を発する。虚偽と欺瞞の罪に汚れたものということでありましょう。そんなものが、神を見てしまった。もうダメだと。もう逃れようもない。そんな嘆きと言えるような言葉であります。不思議なものです。神に出会えるということは、よほど素晴らしいことのように思えるところですが、逆なのです。それは神と人間との関係を、義と不義、聖と汚れという対極で捉えているからです。こんなイザヤに、あの飛び交うセラフィムがやってきて、炭火の火をその唇に触れさせて言う。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許されたと。火というのは、裁きを象徴しています。審判です。本来ならば、焼かれて滅ぼされてしまうところ。 しかしその火によって罪を許され、まるで金属のあの不純物が高温の高熱の炎で精錬されて取り除かれていくように、罪咎も取り除かれたと言われる。この許しが土台となって、神の御業のために身を捧げて働くものとなる。イザヤは自分から私がと言って手を挙げたのでありました。召されるということは、一つ目に罪の悔い改め、二つ目に許し、そして三つ目に使命が与えられるというこの三点セットになっているのがわかるのです。さて、新約聖書に目を転じてみましょう。最初の弟子とされたペトロ。面白いことに、この今日の湖の湖畔での出会いが、ペトロとシュエスとの最初の出会いではありませんでした。今日の少し手前、4章38節以下に、シュエスがペトロ、シモン・ペトロの家にお入りになったとあります。そこで、ペトロの姑が高熱で苦しんでいたので、癒してやっておられる。ただその書き方はですね、姑を癒すためにその家に入ったというのではなくて、家に入ったら姑が熱を出して苦しんでいて、まあそれでシエスが対処してくださったという形になっているのです。つまりペトロはシエスを自分の家に招いていたんです。ここ微妙なんです。ヨハネによる福音書の最初を見ますとですね、ペトロにはアンデレという兄弟がいるんです。このアンデレという兄弟がですね、洗礼者ヨハネ、キリストの先駆者ですね、洗礼者ヨハネの弟子になっているんです。そして、ヨハネから、あれが神の子羊だと言われてですね、で、イエス様のところにくっついていくわけです。で、その後、兄弟のペトロを、私はメシアに会ったと言って、紹介して呼んでくるという、それがヨハネ福音書のことです。で、今日のところは、そういうことは、ルカは、全然書いてません。書いてないんですけど、ペトロがどうやら、自分の家に、シエスを招いているようなんです。不思議なつながりがすでにあった。で、その家でですね、たくさんの人がペトロの家に押し寄せてきて、病気の人や悪霊に疲れて苦しんでいる人を助けてほしいという依頼が来て、シュエスはそれに次々と応えていく。そうすると、悪霊はですね、お前は神の子だと叫んだりして出て行ったというんです。イエス様はそれを叱りつけてですね、黙れっつってですね、黙らせる。ペトロは、実は今日の湖畔でのこの出来事が起こる以前に、主イエスの言葉を親しく近くで聞いていたし、その奇跡も見ていたわけです。つまり初対面ではなかったんです。ペトロはそれなりの尊敬と敬意を持って主イエスに関わっていた。だから今日のところでお言葉ですからと言って、まあ本当ならしないであろう対応をしているのです。主イエス・キリストのお話はお話、偉大な奇跡は奇跡、そして自分の仕事は自分の仕事というふうに、どうやらペトロの中では区切っていたようです。自分にできる範囲のご接待、ご奉仕をし、自分の仕事や家庭はそれはそれで、まあきちんと維持すると。ペトロの主イエスに対するコミットの仕方、関わり方、つながり方というのは、どうやらそのようなものであったようです。だから、彼はいつものように、夜明けの前朝早く いや、まだ真夜中と言っていいでしょう。そんな頃に漁に出ておりました。漁師といっても、この投網だったようでありまして、この網をですね、こう、投げて、そして引き上げていく。ですから、何度も何度も打っては引き上げ、打っては引き上げ。打てども打てども、スカスカの網しか上がってこない。投網というのを私はやったことはありませんけども、親しい先輩の先生がですね、富山の方でやってた。その話をお聞きしたことがあるんですが、とても難しいんだそうですね。こう、丸い網の、縁に重しになるものがついていて、それを束ねて、こう回転をつけて、えいやーっと放ってですね、こうまるで傘のようにふわーっと網が広がっていって、水面下にこう落ちていくと、その下にいる魚をこう包み込むように網がこう、しぼまっていく。で、それをくるくるくるくるっと引き上げていくと、この網の中に、そこの網の下にいた魚たちがこう捕まって上がってくる。引き上げるときのその手応え。それで、おぉ、入ってる入ってるっていうのが分かるっていうんですね。投げても投げても、打てども打てども、何のこの手がかりって言いましょうか。手応えがない。スカスカに上がってくる。一晩中、懸命に投げ続けても何一つ取れない。そこにあるのは、苦労が報われず、虚しさにとらわれて、ああ、もう早く家に帰って眠りたい、といった心境であったでしょう。まあ、そんなペトロに対照的なのが群衆です。神の言葉を聞こうと押し寄せてきたという。神の言葉を聞こうとある。このナザレのイエスという人の言葉は、ただの人の言葉とは思えない。特別な力を有している。神の言葉だ。その力に預かりたいという願いがみんなあったでしょう。群衆が押し寄せてきた。そこでシュースは多くの人に教えるために、そこで漁を終えて、空になって繋がれている船を見つける。その傍らではペドロたちが網を洗っている。すでに知り合いでもあるわけで、ペトロに頼んでですね、少し船を出してくれと。ペトロもそれに応える。岸から少し離れたところで、群衆に教えを教え始め、きっとその傍らでペトロはちゃんとそれ聞いてるんですね。しかし、彼はどれほどその主イエスの言葉が耳に入っていたんでしょうか。ああ、早く帰って寝たいなと。そう思ったのか。あるいはその主の言葉に改めて驚き感動したんだろうか。では、今日はこれでおしまいにしましょう。と言って、イエス様が船の上での話を終えられたとき、ペトロは、さあ、網を洗い終えて片付けをして早く帰ろうと思っていたことでしょう。あるいは、この先生をお誘いして、一緒に食事でも、と思ったかもしれません。ところが、シュエスが変なことを言われ、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。漁は、夜明け前の暗い時にするものである。ちょっと江戸っ子風に言うとですね、こんなお天道様が上がっちまっては漁なんざできるもんじゃねえ。歳郎はこれだから困っちまうんだ。って言うかなってところですね。素人さん。今時歳郎なんて言い方しないと思いますが。素人の人は何にも分かっちゃいないね。こんなに太陽がお天道様が上がっててですね、魚なんてこんな逃げちゃって取れるわけがない。しかしです。相手はイエス様。自分の姑も直して癒してもらって世話になった。 そう邪険には扱えません。通りがかりの人がそんなこと言ったら何言ってんだいっつって言ったでしょ。漁師というのは荒っぽいんですね。まあ、全員が全員とは言えないとは思いますが、基本荒っぽいのは間違いないと思います。でも相手はイエス様。そこでペトロなりに丁寧に先生と呼び、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。漁はもうやってきております。結果はゼロでした。まして今さら沖に出て網を打ったところで何も取れるはずはありません。そういう意味でしょう。しかしと続く。しかしお言葉ですからと。網を下ろして漁をせよ。それはこんな真っ昼間で、誠に愚かなこと、無駄なこと、無意味なこと、何をバカなことを言っているんだと断ることもできる。まあ、丁寧に言葉は変えてですね。しかし、お言葉ですからと答えているのは、そこに日本風に言えば義理があるからです。お義理です。世話になったから。その人の顔を立てる義理がある。お言葉ですからは、あの受胎告知の時の母マリアのお言葉通りにとは全く次元が違う。このペトロのお言葉ですからは、信頼の言葉ではない。結果など全く期待しない。どうせ何も取れやしない。しかし、まあ、素人であろうとなんだろうと、先生の気の済むようにして差し上げよう。世話になった方だし、まあそういう意味でですね、自分を本当にかけて、主の言葉に応答するなどというものでは全くなかった。ところが、いざ網を打って、そして引き始めると、驚くようなこの重さ、手応え。いよいよ船に引き上げようとすると、もう網がはち切れんばかりで破れそうになり、船に引き上げてみればもう小さな船いっぱいになってしまった。普通に言えばこれは大変なご利益だと言える。さすがイエス様。惚れ惚れしてですね、俺はこんなすごい人と知り合いなんだぜと、鼻を高くするかと思えばそうではなかった。ペトロは砕かれた。彼はここでは特に悪いことは何もしていないんです。普通に真面目に生きている。自分のできることをやって、そこそこにイエス様に対しても敬意を持って対処している。ところが、この大漁を前に彼は自分自身への気づきを与えられた。神様やキリストとの出会いというものは、自分が砕かれるという経験が伴うんです。自分の汚れを知る。自分の汚れに気づかされる。それはどう考えても喜ばしいものとは言えない。キリストとの出会いは、神との出会いは最初から手放して喜べるものではないんです。そういう意味でキリスト教というのは厄介です。屈折している。ペトロはシュエスを知ってたんです。それなりに付き合っても来ていた。家にも招いていた。しかし、ペトロはイエス・キリストに出会っていなかった。主イエスの言葉をいただいて、何をバカなことをと思えるようなチャレンジを受けて、その言葉の力を第三者的にではなく、この自分に対する恐るべき言葉として聞いたときに、ついに出会いが起こった。シュエスはペトロに言われたんです。何時、 沖へこぎ出せと。あなたは沖へこぎ出せなんです。あなたはなんです。日本語は主語を略しますから分かりにくくなりますけど、ここはあなたは沖へこぎ出しなさい。二人称の命令形です。第三者的に聞く言葉ではなくて、あなたはと言って目を見て、そして他の誰でもないこの自分に向かって呼びかけられ命じられてくる言葉でした。しかしその言葉はあまりにも非現実的であった。何もペトロの言葉を、心を動かしていません、この時点では。お言葉ですから、というおぎりの言葉で応答するばかりです。そんなペトロがおびただしい魚がその手に凄まじい重さとなってかかり、必死に引き上げていくときに、自分は何ということをしてしまったのかと気づかされる。お言葉ですから、何というひどい言葉か。目の前におられる方がいかなるお方であるか、その言葉に本物の力が伴う権威のある方に向かって、傲慢不遜にも程がある。ペトロは主の足元にひれ伏して言いました。もはや先生ではない。主よと。私から離れてください。私は罪深いものなのですと。そんなことはとうのとっくにわかっている。知られている。見抜かれている。しかし言わないではいられない。罪の告白です。悔い改めの罪の告白です。弁解の余地がない。正直に素直に認めて白状する。そこでは自分を正当化したり、自己弁明するのをやめていく。信ずるべきお方を信じない罪、傲慢の罪、主イエスの前に立ち得ない自分がある。主イエスはこの後、私は世の光であると教えておられるのですが、まさに主イエスの光が眩しすぎる。耐えられない。イザヤが恐れたのと同じ恐れをシエスに対してペトロは抱くようになったんです。そして離れてください。と願う。もうそばにおることはできない。そういう恐れがペトロを支配しているのです。そんなペトロに主は言われる。恐れるな。それは私が命を懸けて許すから。罪深いものなのですという罪の告白に対する答えとしての恐れるななのです。それは罪の許しの宣言と言える。悔い改める者を主は許したも、それはもう恐れなくてよい。お前に対する罪の責めはもうない。だから安心せよ。恐れるな。なんと力強い言葉でしょうか。ただし、そこで終わるのではなかった。ああ、よかったと胸をなで下ろし、安堵して、そしてただ自分のやりたいことを過ちなく続けてやっていけばよいということではなかったのです。そこに使命が与えられ、ミッションが与えられる。新たな使命に生きよと。イザヤの時にも申しましたように、悔い改めと許しと、そして使命と。この三つがセットなのです。切り離せません。離れてくださいと言って、離れようとするペテロに、逆に主の方から近づき、そして私は一生お前を離さないと言ってくださる。使命を与える方は、その使命を全うするのに必要なものを備え与え、そして導いてくださる。伴ってくださる。どんな使命か。それは、何時今よりのち人を砂どらんという。 人をすなどる。漁をすることをすなどるというのですね。それは自分の存在根拠である作り主なる神を知らず、あるいは離れてしまっている人をその主のもとに導くということです。救うというのは、私たち人間がやることではない。神様ご自身、主イエスキリストの十字架で救われるんですが、ここでペトロ自身が与えられてきている主イエスとの出会いにまで、導くことであります。今時人を導くなどというと、何か上目線の横柄な言い方に聞こえるかもしれません。それならば、主イエスとの出会いのために使えると言ったらいい。使えるのにはいろいろな方法や内容があります。時には厳しく怒ったり。友達だってそうですよ。自分の友達が過ちを犯しててですね、ヘラヘラヘラしてもいいよいいよって知らん顔してほっとくの。それはその友達を主のもとに導くことにはならないわけです。お前何やってんだって怒る。本気で怒る。それは違うという、ちゃんと言う。あるいは弱っている友達、傷んでいる友達があれば、ただ横にじっと座っているのも一つです。メールを送るのもそうですけど、一緒に飯食おうって言って、誘うのだっていい。人をすなどる。それは、牧師と伝道者だけのことではないんです。皆さん一人一人がそうなんです。宗教改革以来、そしてマックス・ウェーバーも教えているように、一人一人が自分の人生の持ち場の中で、隣人に仕え、愛し、キリストを伝えていく。そういう中で、その人と主イエスとの今日のあのペトロのような恐れを抱かせ、ひれ伏させ、悔い改めの言葉がこう言わずには折れないような出会いへと導いていく。そういう使命が私たちすべてのものに与えられてきている。そこにはですね、きっと自分のことを度外視した生き方が起こってくるでしょう。いつもならば、自分のことを真っ先に考えて動くところをですね、気がついてみると自分のことをほっといて度外視して、もうその人のために逆恨みされようが何されようがもう本気になって関わっていく。それは、罪による恐れがないからです。なぜならば、主がこの自分から離れようとせず、逆に主に捕らえられてしまっているからです。その許しにあふれる御手のうちに捕らえられてしまっているから。許しを受けているから。だから、その信頼の中、与えられた持ち場で、使命遂行のために立ち上がっていきましょう。